この九章のところにはアビメレクの暴虐な姿が描かれてあります。彼はシェケム母の一族の主だった者たちがいるところで、彼は2節を見るとエルバールの息子70人全員であなた方を治めるのと、ただ一人があなた方を治めるとではどちらが良いか、私があなた方の骨肉であることを思い起こすがよいと、彼は身内の者たちに言ったわけです。もちろん身内の者たちはこの身内の者の中から指導者が出てくることを願っていたわけなんですけれども、彼らはどうしたのか。4節を見ると、彼らはバールベリデの神殿から銀70シェケルを取り出して彼に与えた。アビメレクはそれで粗暴なならず者たちを雇った。彼らはアビメレクに従ったというような、もう偶像礼拝しているところから銀を取り出し、そして粗暴な者たちに与えて、そしてこのアビメレクは5節を見ると、エルバールの息子たち70人を一つの石の上で殺したというような、もう非常に残虐なことを彼はしたわけです。しかしその70人のうちの一人の末っ子のヨタムはこの難を逃れて逃げて、彼は7節のところを見るとゲリジム山の頂上に立って、そしてこの声を張り上げて言ったわけです。7節にはこのオリーブの木に私たちの王となってくださいと言ったわけですけれども、9節を見るとオリーブの木が、私は神と人を崇めるために使われる、私の油を捨てておいて木々の上にそよぐために行かなければならないのだろうかと言い、そしてまた10節にはこのイチジクの木に言って、11節に私は私の甘みと良い実を捨てておいて木々の上にそよぐために行かなければならないんだろうか、そしてブドウの木に言った時に13節にブドウの木は、私は神と人を喜ばせる私の新しいブドウ酒を捨ておいて木々の上にそよぐために行かなければならないんだろうかということを、このヨタムは例えて言ったわけです。オリーブとイチジクとブドウの木というのはイスラエルを表し、そしてそれはもう本当にこの祝福を表すものであるわけなんですけれども、なんで彼がこんなことを言ったのか、その祝福がイスラエルには全くないということを彼は言ったわけです。そして逆にその茨が王となっていくということに関して15節のところを見ると、もしあなた方が誠意を持って私に油を注ぎあなた方の王とするなら来て私の陰に身を避けよう、もしそうでなければ茨から火が出てレバノンの杉の木を焼き尽くすだろうというようなことが出てるわけです。茨っていうのは決して喜ばれるものではない、そしてまたすぐ火がつき、そしてまたこの山火事の原因となるようなものであるわけですけれども、それはアビメレクのことを言ったわけです。必ずその災いが来るということをこのヨタムは言ったわけですけれども、その通りのことがなされてくる。それは23節を見ると、神は災いの霊をアビメレクとシェケムの住民の間に送られたので、シェケムの住民たちはアビメレクを裏切った。アビメレクは暴力を振るい、そしてそのことに対してシェケムの住民たちはもう怒り、また裏切っていく。そして24節のところには、こうしてエルバールの70人の息子たちに対する暴虐への報いが現れ、彼らの血が彼らを殺した兄弟アビメレクと、アビメレクに手を貸してその兄弟たちを殺したシェケムの住民たちの上に降りかかったというように、もう暴虐が起こり、そして血で血を争うようなことがもうシェケムの中に起こってくる。26節を見ると、このエベデの子ガールという人たちが出てきて、 そして27節にはアビメレクを罵る、そしてこのことを聞いた30節のこの町の長ゼブルはエベデの子ガールの言ったことを密かに聞いて怒りを燃やし、密かにアビメレクのところに使者を使わせて行ったというように、そのことを告げたわけです。そしてアビメレクは怒ってガールを撃つというようなこととなったわけですけれども、もうそのようにこの同士討ちが起こり、そしてさらにはこのアビメレクのもう虐殺っていうのはどんどんどんどん起こっていくっていうことになったわけです。しかしこのアビメレクはどうなったのか、さらに火をつけて焼こうとしたときに53節を見ると、一人の女がアビメレクの頭に引き薄の上石を投げつけて彼の頭蓋骨を砕いた、彼はもう一人の女によってもう殺されてしまうというような、不名誉な死を遂げる、これはまさに56節のところにアビメレクが兄弟70人を殺して自分の父に行ったその悪の報いを彼に返された、もう70人の兄弟たちを石の上で殺すというような報いが、彼自身はこの引き薄が投げつけられて頭蓋骨が砕かれるということでもう受けてしまうということがこの56節では言われているわけです。そしてまた57節を見ると、神はまたシェケムの人々のすべての悪の報いを彼らの頭上に返された、エルバールの子ヨダムの呪いが彼らに臨んだ、茨を覆うとする、その茨から火が出てレバノンの杉を焼き尽くしていくということがもうまさにこのイスラエルに起こったということであるわけです。彼らは偶像礼拝に陥り、そして神様の祝福を求めない、そのことが悪に対して悪を報いるその呪いに陥ってしまうということとなってしまったわけです。また私たちも本当にこういうところから学ばなければならないわけですけれども、私たちは誠の神、全地を作られまた支配しておられる神様自身を恐れ、そしてまた神様によって祝福が与えられる、そのことを私たちは信じ、また神に従って豊かな恵みの中に生きるものとさせていただきたいと思います。